皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会895回、出エジプト記の第9回、2018年6月22日です。梅雨と言いながら結構、降らないで助かってはおりますが、しかしまたすぐ降りそうな感じもあって、やっぱり安定しない天気が、それにしてもあれですね、大阪の方は大変でしたね。地震があってですね、地震はいつ起こるか予想がつかないんですね。やっぱ科学的になんか、予想することができない、予知することもできないみたいですね。ですからまだわからないことがいっぱいあるっていうことですよね。私たちの人生も何が起こるかわからない、そんなものでありますけども、しかし、いつも、主が伴ってくださって、主が守ってくださるという確信を持って生きていくことができることは素晴らしいことであると思います。で、今日は旧約聖書の98ページ、出エジプト記の第17章下段ですね、それから18章と学んでいきたいと思います。それでは、出エジプト記の第17章1節からお読みします。イスラエルの人々の全回収は主の命に従って真の荒野を出発し、旅路を重ねてレピデムに宿営したが、そこには民の飲む水がなかった。それで民はモーセと争っていった。私たちに飲む水をください。モーセは彼らに言った。あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのか。民はそのところで水に乾き、モーセにつぶやいていった。あなたはなぜ私たちをエジプトから導き出して、私たちを子供や家畜と一緒に乾きによって死なせようとするのですか。そこまでにしたいと思います。いよいよ、神様の導きといいますか、もう航海を2つに分けるというような奇跡を持って、そしてまた後から追ってきたエジプトの大軍をですね、全滅させるというような神の働きによって守られて、そして荒野をですね、旅していくことになるわけでありますが、もう早速にですね、この飲む水がなかったという、確かに飲む水なんかなあるようなところじゃ ないんですよね。もう本当の荒野ですね、何の人工的なこの細工もなされていない、そういう荒野でありました。そして民はモーセと争っていった。私たちに飲み水をください。モーセだってそう言われても困っちゃいますね。モーセは彼らに言った。あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのかですね。試みるっていうのはですね、ですね、神様に挑戦するですね、またつぶやくですね、そういう意味ですね。ですからこれはあれですね、非常に言ってはいなくやってはならないことからとして戒められているわけでありますが、しかしこのですね、モーセに対するつぶやきはですね、止まらないんですね。3節、民はそのところで水に乾き、モーセにつぶやいていったですね。試みることとつぶやくことは結局はですね、同じような心境ですね。あなたはなぜ私をエジプトから導き出して、私たちを子供や家畜と一緒に乾きによって死なせようとするのですか。そうですね、エジプトではあれでしたね、この神の民イスラエルがですね、奴隷状態に置かれていましたね。とんでもない、もう自由もない、奴隷状態、そしてせっせとこの働かなければならない、そんな状況に置かれていたわけでありますが、しかしそこから神様がですね、導き出して、そして奇跡を起こしてですね、このイスラエルを特別な扱いを持って、この エジプトという、まあ、世界の大国ですよね。ここから小さな小さなイスラエルをですね、この救い出してくださったわけですね。ところが水がなくなるとですね、今度はそのリーダーであるモーセに向かってですね、なんでこんなことを導きエジプトから導き出して私たちを子供や家畜と一緒に渇きによって死なせようとするんですか、餓死させようとするんですかということですね。まあ水がなくなるとこれは大変なことですからね。水がないと人間は、まあ、死んでしまいますし、まあ、このつぶやきもわからないわけではないんですけども、しかしですね、モーセだって困っちゃいますね。なんとかモーセと言われても何も申すところがないというすいませんね。4節、この時モーセは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう。彼らは今にも私を石で撃ち殺そうとしています。そうですね、リーダーが大変ですね。水がないからって言ってですね、本当に、この命が狙われるというようなそんな状況ですからね。5節、主はモーセに言われた。あなたは民の前に進み行き、イスラエルの長老たちを伴いあなたがナイル川を打った杖を手に取って行きなさい。ですね、杖はあれでしたね、すごい、この力を持っている、まあ、一種の神様の象徴のようなものでございましたですね。そして6節、見よ、私はホレブの岩の上であなたの前に立つであろう。あなたは岩を打ちなさい。水がそれから出て民はそれを飲むことができる。岩を打ちなさいですね。そしたら水がそこから出るって言うんですね。で、この岩はですね、まあ、新約時代におけるイエス・キリストですね。キリストは岩なるお方ですね。そしてそれを打つということは十字架にかける、キリストの受難です、受難ですね。しかしそこから何が出たんですか。イエス様の救いの愛の救いですね、これが出た。素晴らしい、この水が湧き上がったんですよね。それにまあつながっていく事柄でありますけれども、6節をもう一度お読みしますね。見よ、私はホレブの岩の上であなたの前に立つであろう。ホレブっていうのはあのシナイ山ですね。シナイ山の岩の上であなたの前に立つであろう。あなたは岩を打ちなさい。水がそれから出て民はそれを飲むことができる、ね、一種のまああれですね、旧約における、この救い主キリストのですね、救いですね、これと共通するものがあるんですね。岩を打つということですね。イエス様は打たれて、十字架にかけられて、この命を落とされたわけでありますけれども、そうするとそこからあれでしたね、それでもうみんな終わったかと思っちゃったんですよね。弟子たちももうこれで終わりと、イエス様の十字架にかかれてもう何の望みもないとこう思ったんですよね。そしてもう部屋に閉じこもってですね、もうがっかりしてたわけですね。そしたらあのマグダラのマリアとかですね、この女たちはですね、このちょうど安息日が明けてですね、もうまだ朝暗いうちにですね、この自分の家を出て、そして墓に行ったんですよね。なんで行ったんですか。せめてイエス様の墓の近くで泣いていたい、そんな思いがあったのではないかと思うんですね。そうしたらですね、イエス様はそこでよみがえられたんですよね。そして人類で 一番最初にですね、この復活のイエス様から声をかけられたのがマグダラのマリアという女性であったんですね。この女性はそれこそですね、まあ、罪の女といいますか、本当にもういろいろのこの悪霊に取りつかれた、そういう女性であったわけですけれども、そこからイエス様が解放してくださった女性だったんですね。ですからもう マリアにとってはですね、もうイエス様は命なんですよね。男は何してたかというと、なんか部屋に閉じこもってですね、困ったな困ったなって言ってたんですよね。そこへ、この女性たちがですね知らせに行くと、ヨハネとヤコブがですね、走ってきたんですよね。どっちが早かったかというと、だからヨハネの方が早かったみたいなんですけど、それで見て、あ、空っぽだっつってまた部屋へ戻っちゃったって言うんですね。ところが女性たちはそうじゃなかったんですよね。そこに留まっていたんですよね。そして、イエス様、復活のイエス様に、お出会いをするという、そういう、まあ、恵みをいただいたわけでありますけれども、まあ、とにかくですね、この岩を打つということは十字架ですね、の受難、イエス様の受難とこのですね関連させて考えられていると言ってよろしいと思います。そしてこの岩を、まあ、これから打つわけであります。7節をお読みします。そして彼はそのところの名をマッサ、またメリバと呼んだ。マッサっていうのは試みという意味です。試みですね、試みる、それからメリバっていうのは争う、争いという意味ですね、と呼んだ。まあ民と争ったわけですね。これはイスラエルの人々が争ったゆえ、また彼らが主は私たちのうちにおられるかどうかと言って主を試みられたから、試みたからであると、結局主は働かないんじゃないか、いないんじゃないかというあれですね、疑いを持ったということですね。8節、時に、アマレクが来てイスラエルとレピデムで戦った。モーセはヨシアに言った。我々のために人を選び、出てアマレクと戦いなさい。私は明日神の杖を手に取って丘の頂に立つであろう。ヨシアはモーセが彼に言ったようにし、アマレクと戦った。モーセとアロンおよびホルは岩の頂に登った。モーセが手を挙げているとイスラエルは勝ち、手を下げるとアマレクが勝った。手を下げちゃダメですね、これね。そしてこのここに出てくるあれですね、ヨシアっていうのはこのモーセ亡き後といいますかね、モーセから引き継いで、そしてイスラエルの、まあ、カナン征服ですね、これを成し遂げていくリーダーになっていくわけで、そのきっかけはここにあったと言ってもよろしいのかもしれません。11節でよろしいですかね。モーセが手を挙げているとイスラエルは勝ち、手を下げるとアマレクが勝った。これはまあ祈りと言ってもいいですね、祈りの力ですね。12節、しかしモーセの手が重くなったので、アロンとホルが石を取って、モーセの足元に置くと、彼はその上に座した。そして一人はこちらに、一人はあちらにいて、モーセの手を支えたので、彼の手は日没まで下がらなかった。霊的なリーダーを支えるっていうことは大切なことなんですね。勝手にやればっていうんじゃないんですね。この人たちを、このリーダーを、霊的リーダーを支えるっていうことですね。ここにその例が出ているわけであります。そして彼モーセの手は日没まで下がらなかった。13節、ヨシアは剣にかけてアマレクとその民を打ち破ったですね。14節、主はモーセに言われた。これを書物に記して記念とし、それをヨシアの耳に入れなさい。私は雨が下からアマレクの記憶を完全に消し去るであろう。 モーセは一つの祭壇を築いて、その名を主は我が旗と呼んだ。そして、モーセは言った。主の旗に向かって手を挙げる。主はよよアマレクと戦われる。この主は我が旗っていうのはヤーウェニシという言葉ですね。ヤーウェニシ、神様は我が旗であるという、いろんなこの神様の働きがありますけれども、ここでは我が旗ですね。主の旗に向かって手を挙げる。主はよよアマレクと戦われる。これはヤーウェの神様がですね、イスラエルのために戦われたことを、に感謝して、そして勝利の証としてこれを引き継いでいくということになるわけであります。ということで、17章を読み終えましたが、このレジュメの方をご覧いただきましょうか。黒三角の黒三角の2番目からいきましょうか。岩を打つ。岩は新約時代におけるキリストで、このキリストから私たちの霊的な渇きを癒していただくことができることを表す。岩を打つというのはキリストの受難を表している。キリストが打たれた、キリストの十字架の死、その後に恵みが満ち溢れたですね。新約のイエス様の十字架につながるということですね。その次の三角、岩から水が出る。キリストは人の霊的渇きを癒す恵みの水である。コリント人への第一の手紙10章の3節4節、皆同じ霊の食物を食べ、皆同じ飲み物を飲んだ。すなわち彼らについてきた霊の岩から飲んだのであるが、この岩はキリストに他ならないですね。霊的な水ですね。霊的な岩。その次のヨハネ4章の14節、私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。これがイエス様のご自身の言葉でしたね。そしてヨシアですね、ヤウェ、主は救いであるという意味だ。ヨシアはモーセの従者であったが、モーセ亡き後指導者としてカナンの地を征服占領した。イエスはヘブル語のヨシアのギリシャ語読みであると。ですからちょっと関係がありますね。ヨシアなんですね。イエシア。そして17章が終わりまして、18章にいきたいと思います。第18章一節、さてモーセの衆とミディアンの祭司エテロは、神がモーセと御民イスラエルとにされたすべてのこと、主がイスラエルをエジプトから導き出されたことを聞いた。そこまでにしましょうか。ミディアンの祭司、エテロですね。出エジプトのですね、恵みといいますか、神様がなしてくださった御業ですね。これのことを聞いたんですね。2節、それでモーセの衆とエテロは、先に送り返されていたモーセの妻チッポラとその2人の子を連れてきた。その1人の名は、ゲルショムといった。モーセが、私は外国で寄留者となっていると言ったからである。他の一人の名はエリエゼルといった。私の父の神は私の助けであって、パロの剣から私を救われたと言ったからであると。そこまでにしたいと思います。 ミディアンということが一節に出てきますね。ミディアンというのはですね、あれですね、このイスラエル の系統ではあったんですね。ちょっと見てみましょうか。この18章のレジュメの方ですね。ミディアン、アブラハムの3番目の妻ケトラによる第4子ミディアンとその子孫が所有した土地であると。北西アラビア赤羽湾の東の地、創世記に出てますね。当時この地はエジプトとカナンの通商貿易の役目を果たす反遊牧民によって占有されていた。ヤコブの愛子ヨセフが奴隷として売られた時に商人として登場する。でそうでしたね、商人として、奴隷商人っていうんですかね、砂漠の商人ですね。これがミディアン人ですね。またモーセがエジプトから逃れて羊飼いをした先がこのミディアンの地であった。そうですね、エジプトでですね、いじめられている同胞イスラエルのですね、人物を助けようとして、そして結局エジプト人を殺してしまったんですよね。そしてモーセはエジプトにいられなくなって逃げていったわけであります。どこに逃げたかというと、このミディアンですね、ミディアン。そしてめいめいあれですね、羊を飼って40年ですね、過ごしたところですね。そしてそこで、結婚もし、そしてまた子供も生まれたですね。そのことからを今ここで、引いているわけであります。5節に行きましょうか。こうしてモーセの衆とエテロは、もしこれですからミディアンで、結婚したんですね、モーセが。ですから舅がいて、そして、エテロはモーセの妻子を伴ってアラノに行き、神の山に宿営しているモーセのところに来た。その時ある人がモーセに言った。ご覧なさい、あなたの舅エテロはあなたの妻とその2人の子を連れてあなたのところに来られます。そこでモーセは舅を出迎えて身をかがめ、彼に口づけして互いに安否を問い、共に天幕に入った。そして、天幕というのはですね、テントですね。主がイスラエルのためにパロとエジプト人にされたすべてのこと、道で出会ったすべての苦しみ、また主が彼らを救われたことを舅に物語ったので、エテロは主がイスラエルをエジプト人の手から救い出して諸々の恵みを賜ったことを喜んだ。舅に報告をしたわけですね。歩んできた出エジプトの道ですね。10節。そしてエテロは言った。主は本べきかな。主はあなた方をエジプト人の手とパロの手から救い出し、民をエジプト人の手の下から救い出された。今こそ私は知った。実に彼らはイスラエル人に向かって高慢に振る舞ったが、主はあらゆる神々に勝って大いにいますことを。そしてモーセの舅エテロは反祭と犠牲を神に備え、アロンとイスラエルの長老たちも皆来て、モーセの舅と共に神の前で食事をした。舅ですね、モーセの舅であります。13節。あくる日モーセは座して民をさばいたが、民は朝から晩までモーセの周りに立っていた。さばいたっていうのはあれですね、なんて言うんでしょうかね、いろんなですね、裁判っていうか、いろんなこの争いとかですね、それをこの裁く、一種の簡易裁判所じゃないですけど、そういう働きもしてたわけですね。だってモーセって忙しかったですね。だからね、本当に大変ですね。水が出ないとですね、文句言われるしですね、 食べるものがないと文句言われるしですね、大変ですよね。14節、モーセの舅は彼が全て民にしていることを見て言った。あなたが民にしているこのことは何ですか？あなた一人が座し、民は皆朝から晩まであなたの周りに立っているのはなぜですか？モーセは舅に言った。民が神に伺おうとして私のところに来るからです。彼らはことがあれば私のところに来ます。私は相互の間を裁いて神の定めと判決を知らせるのです。一種の裁判ですね。裁判をするわけですね。そのモーセがのところにいっぱい人が集まってですね、モーセ大変ですね。17節、モーセの舅は彼に言った。あなたのしていることは良くない。あなたもあなたと一緒にいるこの民も必ず疲れ果てるであろう。このことはあなたに重すぎるから一人ですることはできない。今私の言うことを聞きなさい。私はあなたに助言する。どうか神があなたと共にいますように。あなたは民のために神の前にいて事件を神に述べなさい。あなたは彼らに定めと判決を教え、彼らの歩むべき道となすべきことを彼らに知らせなさい。21節、またすべての民のうちから有能な人で神を恐れ、誠実で不義の利を憎む人を選び、それを民の上に立てて千人の長、百人の長、50人の長、10人の長としなさい。兵祖は彼らに民を裁かせ、大事件はすべてあなたのところに持ってこさせ、小事件はすべて彼らに裁かせなさい。こうしてあなたを身軽にし、あなたと共に彼らに荷を負わせなさい。あなたがもしこのことを行い、神もまたあなたに命じられるならば、あなたは耐えることができ、この民もまた皆休んじてそのところに帰ることができよう。ちゃんと責任以上といいますかね、信頼できるものにですね、責任を分担させるという、そういう申し出ですね。すごい舅さんですね。偉いですね。ちゃんとこの C 系統をしっかりさせて、そして分担して難しい問題をさばいていくということですね。そうでないと結局大集団のリーダーでありますから、モーセが細かいことですね、あいつは借金返さないんですよとかですね、そんな話ずっとやってたら1日24時間あってももう足りないですね。24節、モーセは舅の言葉に従い、すべて言われたようにした。すなわちモーセはすべてのイスラエルのうちから有能な人を選んで民の上に長として立て、千人の長、百人の長、50人の長、十人の長とした。兵祖は彼らが民を裁き、難しい事件はモーセに持ってきたが、小さい事件はすべて彼ら自ら裁いた。こうしてモーセは舅を送り返したので、その国に帰っていったですね。立派な舅ですね。でも結局ミディアン人っていうのも結局はあれですね、アブラハムの系統を引いてるということですよね。ということで、一応18章まで終わりましたが、これだとまだ時間が半分しかいっていないということがありまして、そのためにですね、用意をしました。参考になればと思って、一応ですね、用意しましたが、アウグスティヌスの神の国って有名なですね、この人がいなかったらカトリック教会もプロテスタント教会もなかったでしょうね。この大神学者によって、西方教会ですね、東方教会は、アウグスティヌスの流れではないんですけども、東方教会というのはギリシャ正教、それからロシア正教ですね、そっちの方は西方教会でないんですね。結局はですね、ローマカトリックとその2つ、分かれたわけですね。少し神学が違うんですね。今でもなかなか、特に三位一体説というこの、アウグスティヌスの 説はですね、東方教会では受け入れがたいというのでですね、今でも毎年なんとかならないかって言って話し合ってるんですけど、まだなんともならないというような状況のようでございます。そのアウグスチヌスですね、アウグスチヌスがいなかったら本当に大変だったと思いますね。こういう世界の宗教になるための、まあパウロもそうですけど、こういう立派な、まあ、神学者といいますかね、人がいて、そして系統づけて、そしてですね、神学のですね、体系化といいますかね、それを、まあ、成し遂げたその人であります。そこに神の国という、本を書いているわけですが、岩波文庫に、出ています。教文館の先週にも入っていますけど、お読みしますね。敵が民の通過を遮り、戦闘を仕掛けようと立ち向かってきた時、モーセは祈りつつ自分の腕を十字の形に広げていると、その敵は打ち負かされ、ヘブライ人は、誰一人失われなかったのである。神の民のうちに存在した藩と神によって建てられた共同体に不実であったもの、彼らは地が裂けてその中に飲み込まれてしまったのであるが、それは目には見えない罰の、目に見られる印のためであった。また杖で岩を打つと、核も多くの人々に有り余るほどの豊かな水が流れてたのであった。ある者は蛇に噛まれて死に至らしめられたのであるが、それは罪人たちに対する全く正しい罰としてであった。聖堂の蛇が、竿の上にかけられた時、彼らはそれを見ただけで癒されたのであるが、それは打ちひしがれた民に救いが与えられるということではなく、十字架にかけられた死を象徴するものとして、キリストの死を通して滅ぼされた死が暗示されるためであったのであろう、あろうか。で、この蛇は奇跡を記念するものとして保存されたが、後に誤った人々はそれをあたかも偶像のごとくに廃し始めたのである。その支配力を経験にも神への奉仕のために行使していたエゼキヤ王、これヒゼキヤだと思いますけどね、こういう訳がそういうヒゼキヤ王ですね、この偶像を打ち砕き、その信仰ゆえに大いに称賛されるところとなったのである。そうですね、偶像化してしまうということになりますと、この神様を今度は否定しちゃうことになるんですね、もう一つの神様を作っちゃってることになるということですね。ですから偶像礼拝はですね、してはならないということですね。そしてそれではまだ時間が37分までしか行ってませんので、もう少し用意してるんですね。その綾子さん、の恋の才覚という、これとても面白い本なんですけども、調べてみると人の中ではあんまり売れてないんですね、題名が悪いんじゃないかと思いますね、恋の才覚って、まだ、私は若いよとかですね、思って、佐藤愛子さんになってしまうわけですね、90でなんで元気じゃいけないのかみたいな、あれは売れちゃうんですけどね、ちょうど今半端なところにそのさんはいるのかもしれません。その老いの才覚の中にこんな言葉があります。老人にも大きく分けて2つの生き方があると私はよく思う。得られなかったものや失ったものだけを数えて落ち込んでいる人と、幸いにももらったものを大切に数え上げている人がいます。さまざまなものを失っていく晩年こそ、自分の得ているもので幸福を作り出す才覚が必要だと思います。そしてそれはあれですね、一番の才覚、幸福を作り出す才覚は信仰ということではないかと思います。イエス様を信じ、そしてですね、生きていくということではないかと思います。それは晩年になってもですね、失われるものではないんですね。 それからあのフィルティ、あの寝られる世のためにという、これ言わない文庫ですが、こういうことが、人間を最も華々しく全ての善から引き離すものが2つある。これは誰でも一生に一度や二度は自分で経験しているであろう。まず何か悪いことをしようとするとき、これは何もそう悪いことではない。世間一般の習わしであり、だからこれくらいのことをしたからといって善良な人間でなくなるわけではないといって自分を言いくるめる。次にその悪事をやり終えた途端に今更改心しても許してはもらえないと思えてくる。とりわけこの後の方の考え方は常に克服しなければならない。神はどんな後悔でも聞き入れてくださる。ずっと後になってからでも、また何度も悪へ逆戻りしてからでも許してくださる。我々の主は助力と平和を求めてくるどんな人間をも突き放しはされない。もう一度はっきり言うが、どんな人間をも例外なく、どんな人間をも許してくださるということですね。悪事を、重ねて、そしてですね、もう今更改心したってダメだって思ってはいけないということですね。全てのことを許してくださる神様を信じるならばですね、平安を持って生きていくことができるということですね。そして、こういう御言葉を挙げているんですね。イザヤ書1章の8節、主は言われる、さあ我々は互いに論じよう。たとえあなた方の罪は火のようであっても、火というのは真っ赤ですね、のようであっても雪のように白くなるのだ、紅のように赤くても羊の 毛のようになるのだ。これはあれですね、この反省するとか、なんかそういう悔い改める、キリストによって現れるということですよね。それでなければ人間の努力ではこれを消すことはできないということですよね。イザヤ書の43章の25節、私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである、私はあなたの罪を心に留めないと言ってくださるお方ですね。これは後の新約時代におけるイエス・キリストですね。もう一つ、イザヤ書44章の22節、私はあなたの咎を雲のように吹き払い、あなたの罪を霧のように消した。私に立ち返れ、私はあなたをあがなったからですね。あがなった、イエス様はあがなってくださったですね。もう代わりに代価を払って支払ってくださったということですね。買い取ってくださったということですね。詩編の51編の16から17、あなたは生贄を好まれません、たとえ私が燔祭を捧げてもあなたは喜ばれないでしょう。神の受けられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心をかろしめられません。いくらこの物やなんかをですね捧げてもですね、神様はそれをお喜びにならない。何を喜ばれるかといえばですね、砕けた魂だ、こんな何の良いところもない、私を許してください、そうひざまずく魂ですね。これを神様は軽んじられないですね。そして、このような経験をしたことのある人たちが後になるとかえって最も信頼できる人になることがよくあるというのは、彼らは一方で享楽生活の惨めさを、他方で平和の幸福を身をもって深く学び知り、そのどちらが勝るかを悟っているからである、言って、この出エジプト記の34章の10節の言葉を挙げています。主は言われた、見よ、私は契約を結ぶ、私は地のいずこにもいかなる民のうちにも未だ行われたことのない不思議をあなたのすべての民の前に行うであろう。あなたが共に住む民は皆主の技を見るであろう。私があなたのためになそうとすることは恐るべきものだからである。 これがキリストの十字架ですよ。神の御子がですね、十字架におかかりくださって、そして私たちの罪を取り除いてくださるという、本当に、考えられない不思議なですね、恵みですね、このことにつながっていくのだと思います。まあ、出エジプト記はですね、これからこの次はですね、10回が与えられるんですね。10回が与えられますから、その辺がまあある意味で中心なんですけども、そして、ちょうど夏休みに入るまで出エジプト記を続けていきたいというふうに思っております。8月いっぱいですね。そしてですから少し、この神殿はですね、どういう大きさで何キュビットとかですね、なんかああいうのは学んでもまああんまり意味がありませんので、その辺を飛ばしながら、この7月の26日ですかね、6日かな7日かなあたりが夏休み前の学びになると思いますが、その辺で、終わりたいというふうに思っております。そしてそれはちょうどこの聖書を学ぶ会が、ちょうど900回になるんですね。ちょうどその日が900回になったので、そして、夏休みということにして、9月のまた第1週から再開するというふうにしたいというふうに思っております。ということで、まあ、出エジプト記は、まあ、そのものからは学ぶことがそんなに多くないかもしれないんですけど、まあ、そのためにですね、逆にこの参考のこの何ですかね、賢人たちのですね、この言葉文章をですね、少し取り上げさせていただきたいと思っております。ちょうど900回までのところですね、よろしくお願いしたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、あなたは、私たちを本当に、主よ、自分たちの力ではなくして、あなたの犠牲において、あなたの尊い、愛の十字架によって私たちを解放し、助けてくださる、救ってくださるお方でいらっしゃいます。このお方を抜きにして、今世相も本当に、主よ、いろんな信じられないような殺人事件なども起こっておりますし、また天変地異もあちこちで起こっております。そんな中にあって、私たちは頼るべき唯一のお方、それはあなたであると信じます。あなたを信じ、力強く歩んでいくことができますように、私たちを整えてください。お願い申し上げます。尊い主様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。